ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
それではご紹介しましょう。背番号7ミッドフィルダーの福光貴樹選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
天皇杯が昨日ありまして、0対1で敗戦という結果になりましたけれども、福光選手はこの試合はどうご覧になってましたか？
そうですね、まあ、やっぱり J1 のこの力が、まあ、最後上回ったのかなっていう感じは受けました、
うん、やっぱり変わって入った山崎選手っていうのは、はい、ちゃんと決めるなっていう印象が。
そうですね、まあ、途中から出てきて、うん、まあ、ゴールっていう形で結果出したので、うん、まあ、すごいなと思います、
ね。まあ、今シーズンの天皇杯は残念ながらここで終わりという形になりましたけれども、まあ、とはいえアビスパを倒しアルビレックスとも、まあ、ゼロの戦いっていうのは悪くはなかったですよね。
そうですね、まあまあ、アビスパ戦は、まあ、ギリギリ追いついて PK で勝って、うん、まあ、やっぱり粘り強いレノファっていうのを見せれたと思いますし、まあ、新潟戦も、まあ、0-1 っていうことであと一歩のところで負けてしまったんですけど、うん、まあ、レノファらしさっていうのは、まあ、存分に表現できたのかなと思います、うん。
さてシーズンなんですけれども、前節ちょっと振り返っていただいて、ジェフ千葉との戦いどうでしたか？
そうですね、まあ、相手に決められてもおかしくないシーンもありましたし、うん、まあ、自分たちも逆に点決めてもおかしくないシーンもあったので、まあ、そこをしっかり守って逆に自分たちが決めきれば、まあ、勝てた試合なのかなと思います、
うん。まあ、ここまで振り返ってきてですね、今シーズンはちょっとなかなかゴールシーンに恵まれないなっていう部分はあるんですけれども、はい、この辺りどうですか率直に？
そうですね、まあ、今シーズンだけ見ればまだ2点しか決めれてないので、まあ、やっぱりレベルが上がって決めれないっていうのは自分の力不足だと思っているので、まあ、残りの試合、まあ、少ないですけど、まあ、1点でも多くのゴールを決めれるように、まあ、自分もしっかり取り組んでいかないといけないのかなと思います。
まあ、あくまでデータなんでね、あれなんですけど、シュートの数はチームナンバーワンでダントツの89本打っていて2得点で、まあ、大体あのプロサッカーの世界では 9本に1本がアベレージって考えると、やっぱり8点9点は欲しいとこだったですよね。
そうですね、最低でも、まあ、2桁得点がまあ目標だったので、うん、まあ、シュート数からしたらもう言っててもおかしくないシュート数ですけど、うん、まあ、今年ミドルシュートとかも多かったので、まあ、その精度っていうのをもっともっと上げていかないといけないのかなと思います、
うん。2つのゴールシーンちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、9節のジェフ千葉との戦いは4対2で勝ったゲームですが、後半3分にペナルティーエリアの中の中山選手からのボールをショートバウンドで右足のシュートで、19節の水戸戦は1対0で勝ったゲーム、後半29分に右の小池の選手のクロスから、まあ、三木選手が足伸ばしたんですけど、まあ、スルーする形になりまして、ワントラップでシュートはこれ決勝点という。僕はね、やっぱり福光選手のイメージでいくとジェフ千葉戦の、うん、あのシュートがイメージなんですよね。
そうですね、まあ、難しいシュートの方がなんか自分的にも決めやすいのかなっていうのは感じありますけど、まあ、でもああいうボレーシュートっていうのは得意なので、うん、まあ、思い切って振り抜きました。
よく捉えたなと思いますよ、本当に。
ありがとうございます
やっぱりなんか感覚でやる選手、どちらかというと感覚でやる選手、はい、タイプの選手だなっていう理解をしているので、はい、ああいうところがね、もっともっと出ると。
そうですね、まあ、ああいうシーンを増やしていければいいのかなと思います、うん。
その中にあって、まあ、チームは現在9位につけていて、はい、で勝ち点が45、まあ、32試合が終わって12勝11敗9分けというような成績ですけども、この中で自分の存在感っていうのをどこに今見出す感じになってますかね？
そうですね、やっぱりゴールっていう結果だと思うので、うん、まあ、少ないですけど、まあ、これから1点でも決めないといけないのかなっていうのは感じてます、う
ん。まあ、ゲームメイクであるとか橋渡しであるとかっていうのではなく、やっぱり福光選手としては自分でっていう意識が高いのね。
そうですね、まあ、自分でゴール決めるのもそうですけど、うん、まあ、やっぱり周りも生かしながらっていうのが僕の特徴なので、
うん、
そういうシーンをもっともっと出していけたらいいのかなと思います。
チームの状況であるとか、まあ、新しい選手も今シーズンたくさん入ってきて、もうレノファっていうチームは、まあ、どんな風に成長できたのか、どんな風に進化しているのか、変わらないいい部分と、うん、もっとこうなった方がいいなっていう部分っていうのはどうですか？
そうですね、やっぱり選手層も厚くなったので、 本当誰が出ても新しいヒーローっていうのは、まあ、毎試合毎試合出てきてるので、まあ、そういう点ではものすごくチームとしても、まあ、個人としてもものすごいレベルは上がったのかなって感じます。
まあ22チームある中で44得点は決して低くはないんですよね。
そうですね、まあ、攻撃的サッカーと言われてるので、うん、まあ、やっぱり得点を取ってなんぼだと思うので、うん、まあ、そういう面ではまずまずの結果なのかなと思います。
まあ、清水の62得点はちょっと異次元な感じも、まあ、しますけど
異次元
さてこれからですね、残りホームアンダーウェイで10試合ということになりますけれども、どのような戦いが必要になってきますかね。
そうですね、まあ、ホームでは絶対に負けれないですし、まあ、引き分けも許されないと思っているので、まあ、ホームでは全勝して、まあ、アウェーでも、まあ、負けも引き分けも許されないと思っているので、まあ、10試合全勝できるようにやっていかないといけないのかなと思います、う
ん、ね。まあ、維新および下関では全てを勝った上でアウェーでどれだけ勝ち点を積み上げられるかっていうところがね、6位以内に入るっていうところのポイントになってくると、まあ、多分聞いてらっしゃるみんなが、うん、分かってることかなと思うんですけれども、そんな中で福道選手がこの先の10試合どんな風に自分を持っていきたいかっていう部分はどうでしょうか。
まあ、プレーオフ圏内っていうのが まず目標なので、うん、まあ、それに一歩でも近づけるように、まあ、その中でそういうプレッシャーとも戦いながらサッカーできるっていう、まあ、喜びを感じながら、まあ、やるってのも成長につながると思うので、まあ、その中で絶対プレーオフに行かないといけないので、まあ、チームのためにゴールだったりアシストってのを、まあ、どんどん増やしていけたらいいのかなと思います。
まあ、毎週選手を迎えてこうやってお話伺ってるんですけど、さすがに J2 ですよね。でもね、
そうですね、うん、まあ、まあ、点は取れてると思うんですけど、うん、まあ、やっぱり最後のところで相手も体張ってきたりっていうのはやっぱり去年の J3 とはちょっと違うっていうのを、まあ、選手みんな感じてるので、まあ、そういう中でも得点が取れるように、まあ、みんなでやってるので、まあ、そこは期待しててください、
はい、次のゲームに向けて今聞いてらっしゃるサポーターファンの皆さんに最後一言お願いします。
まあ、まずホームで試合ありますので、まあ、皆さんの力が必要になってきますので、まあ、皆さんと一緒に勝ち点3だけを追っかけて自分たちも一生懸命頑張りますので、まあ、ぜひスタジアムに足を運んで一緒に戦ってもらえたらありがたいです。よろしくお願いします。
ゴールが見たいなって私も多分他のみんなさも思ってると思うんですよね。
それをいいプレッシャーに感じながらサッカーしたいと思います
と言いつつ一番欲しいと思ってるのは多分本人だったりするだろうな
まあそれはまあ間違いないです ね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストは福光隆樹選手でした。今日のインタビューのダイジェストが明日土曜日読売新聞朝刊地域面に掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。